はいはい、ではローマ人への手紙の4章を開いてください。ローマ人への手紙の4章を開いて、ください。前回3章で、神様の福音、良い知らせの核心部分である信仰によって義と認められる、何か良い行いをして神様に正しいと認められるのではなくて、受け入れられて天に行くのではなくて、信じることによってイエス様を、イエスキリストを信じる信仰によって神が正しいとみなしてくださる。実際は正しくないんですよ、もう罪人ですよ。だけども正しいと宣言してくださる。その理由は身代わりに罪のなだめですね、この神の怒りを身代わりに受けてくださった、イエス様がおられるので、神はご自分が正しく、しかも私たちに恵みをですね施すことができる。つまり罪人にもかかわらず何もしてないのに正しいとしてくださる、このようなこの福音、良き知らせがあることを見ました。そして、午前中もお話ししましたが、これだけを聞いていると、この抽象的っていうか肉付けがないというか、そこでパウロはユダヤ人にとってはもうあってなくてはならない、その自分の祖先ですね、父祖が、父がアブラハムがいます。そのアブラハムの生涯を通していかに信仰によって義と認められるというのはどういうことかを説明していくんですね。一節をご覧ください。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうかとあります。旧約聖書の中で二人の偉大な人物を挙げてくださいと言ったら、誰と誰を挙げることができるでしょうか。はい、アブラハムとモーセ。いいですね、モーセいいんですけれども、ヒントは新約聖書の最初の言葉です。ダビデですね。はい、まあモーセも偉大ですよ、偉大です。はい、この2人の人物ですね、アブラハム、そしてダビデです。アブラハムは彼から、この国民を作ると言われたイスラエル民族の始まりの人であります。ですね、始まりでイスラエルの子孫のその父祖、父であって、そしてこの子孫からキリスト、メシアが現れることも神は約束をされました。もう一人がダビデなんですが、ユダヤ人の王なんですよね。で、なんで偉大かというと、ダビデの王座、王朝からですね、世継ぎの子から、それが永遠の神の国になるというですね、このイスラエルの国、王国、また神の国がキリストを通して、またこのキリストもね、ユダヤ人の王として現れて、そして、この神の国が与えられるというこの2人がね、非常に重要です。でモーセもね、重要なんですよ。まあ、これ立法を与えられた人として、まあ、ここがローマ人への手紙でどういう関係、この立法と私たちでどういう関係なのかっていうのもじっくりと見ていって、これややこしいんですよね。正直準備しててもなんかねこう詰まっちゃったんだけど、歯に物取れないみたいな感じのね、どうやって説明しようかなっていうのが本当にこうややこしくて難しい、けれども取り組まなければいけないんですが、でも神様はモーセを通して律法を与えられました。しかしその二大人物に戻りますが、先ほどヒントを出したようにイエス・キリストの系図としてアブラハムの子、ダビデの子ってこう言ったんですよね。でこの二大人物が信仰による義というのを、手本として示しているんだということをこれからパウロは話し始めるんですね。でここで注意深くパウロは 肉による私たちの父祖アブラハムと言ってます。これは血縁関係の話ですね。ユダヤ人は血縁によってアブラハムの子孫です。けれども後々これが後半になると、4章の後半になると、アブラハムの信仰の足跡に習っていく者全員が信仰による子孫になるんだと。信仰を通してアブラハムを私たちは父とみなすというように神様がご計画されているという話もしていきます。で、2節です。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか？アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。はい、ユダヤ人たちは当時、神の前に義と認められるのは行いによってで、立法を行うことによってなんだとみなしていったんですが、して、アブラハム、彼らの父がそうではなかったんだということなんです。でこの聖書を見ていくときにですね、特に創世記にアブラハムの生涯がしかも前半に出てくるんですよね。だすぐに通読しようと思ったら、聖書読もうと思ったらアブラハムが出てくるんですが、彼が行いによって義と認められたというこの経験さによって、この神様に良い行いを立てたことによって義と認められたという形跡はないんですね。むしろ不経験な面も、なんですか、そのまま描かれてるんですね。お世辞にも全く人ではなかったんです。完全な人ではなかったんです。神にそのまま受け入れられるような人では行いに従えばなかったんです。その典型的な例は、エジプトに下った時に、昔はハーレムっていうのあるじゃないですか。ハーレムってね、女がたくさんいるわけ、そばめがたくさんいるわけですよね。そして妻も何人も妻もいてっていう感じで、その中に、ファラオが、サラを入れようとしたわけなんですね。とても見目麗しい人だったんですね。で、アブラハムの奥さんじゃないですか。妹だって偽ったんですよ。でね、半分嘘なんですよ。半分本当なんですよね。腹違いの妹ではあるんですが、奥さんでしょ。どう思います？奥さんは方ねえ。なんか王様がいてさ、でそこにハーレムに行ってた時に、自分を守るために、身売りさせるみたいなもんだよね。でこれをね、一度ならずアヒメレクという王に対してもそれを行ってしまったという、本当にこのアブラハムが、この異邦人のね、本当にイスラエルの神を知らない人にね、叱られる場面もはっきりと出てくるんですよ。でこういう人であるにもかかわらず、神はアブラハムをご自分の神とされて、神はアブラハムをアブラハムの神という呼ばれること覚えてますね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って、これね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、アブラハム、イサク、ヤコブ、ちょっとやばいなって思うんだよね。だって失敗だらけでしょ。イサクも失敗してるし、ヤコブはもうしっちゃかめっちゃかだし、でも神様はそれを喜ばれていた。ご自身がそうやってご自分のことを言われていた。でなんでかと言ったら、信じていたっていう部分になるんですよね。恵みなんですよね。それを神はご自身のご性質っていうか、ご自分のがどういう方かっていうのを表すために、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とこう言われる。だから行いによって義と認められたら誇ることができるけど、誇ることはできないんですよね、彼の生涯が。だけども神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあるわけなんですね。これが、午前中お話ししました、アブラハムが 神からあなたには報いが多くあるよってこう言われた時に、大きいよって言われた時に、彼はたじろぐんですね。なぜかと言ったら、この自分には世継ぎの子供がいない、あ、世継ぎっていうか、その自分の子供がいない、自分を継ぐ人がいない、相続する人がいない、しもべはいるけれども、彼がしも、あの、彼に相続させればいいのかなっていうことだったんですが、その彼を外に出して、夜だったんですよね、星を数えてみなさいと言われたんですが、当然数えることはできないほど無数にあるわけです。あなたの子孫はこのようになると神が言われて、そのまま神を信じたんです。そしてそのことが義とみなされたってこう言ってるんですよ。どうでしょう、簡単ですが難しいって午前中も話しました。とてもシンプルですね。神を信頼するってシンプルです。で、私もこうやって説教してますけどね、一生懸命ほら勉強してさ、知識で話すんですよ。だけど本当に自分って信仰あるのかなっていうことをね、いつも試されます。いざという時じゃどうなのかですよね。あとやっぱり他の兄弟姉妹のこうある人のやっぱり証とか見るときに、本当にまっすぐに信じてるなっていう、その分かりますよね。自分が知識になってて、ああこれが信じることだなって思うんですよね。でそれが神様が喜ばれる道なんですよね。その関係によって正しい関係がこう保たれているわけです。であともう一つですね、この約束そのものの中にあるあなたの子孫はこのようになるっていうのも、これもすごい大事な、あの約束の何ていうのかな、一番主要な成分って言ったらいいかな、こう一番大事なところになるんですね。このアブラハムの約束、また契約も結ばれていくんですが、子孫なんですね。でこれは後で割礼を受けなさいって言うんだけど、割礼を何で受けさせるかというと、子種、子孫、子孫が契約の子供になるためにその、割礼を受けさせるんですけれども、でこれもともとね、女の子孫って書いてあったじゃないですか。女の子孫って、あのアダムに対して、このヘビに対してか、ヘビの子孫を女の子孫があの打ち砕くと、頭をね、まあ、その子孫ってすごくメシア、そこから女から生まれてくるもののところから救い主が現れるよっていうことを教えているわけですが、具体的に狭めて、こうフォーカスを狭めたんですよね。あの狭めて、それでアブラハムの子孫ってこう言ってきたわけなんです。だからここは、大勢のイスラエルの、人たちだけではなくて、意味としてそのイスラエルから出てくる一人のユダヤ人、イスラエル人、キリストですね、メシアですが出てくるよっていう意味も含まれます。これガラテヤ書に書いてあるんですよ。これパウロがね、詳しく説明してるんですよ。そしてもう一つがですね、これ信仰によっても、血縁関係がなくてもですね、信仰によってアブラハムの信仰に習う人たちも、ユダヤ人でなくてもアブラハムの信仰による子孫になっていくっていう、この無数、とてつもない数、とんでもない数だし、そしてその中にザ子孫がいるわけですね。それがイエス・キリストなんですけれども、ここまでの意味合いを含むものになっていくわけなんです。でこの約束を幼子のように受け入れたわけなんです。だから皆さんがイエス様を信じるっていう時に、何が試されたでしょうかね。今までの自分のやってきたこと、自分の考えですね、こう自負がありますよね、そして自分が正しいと思っていることで、そういうものを一切捨てて、この方が言われていることに身を任せていきましょうということができてなかったら、信じることはできないんですよね。でこのことが試されるわけなんです。この信仰によって救われるわけです。で4節をご覧ください。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、もの人にはその信仰が義と認められますということですが、 アブラハムに神が示されたのはこの恵みですね。働きが何にもないのに、むしろ不経験なものなのに、この方が恵み深い方であって、不経験なものも救ってくださる、義と認めてくださるという方であることを信じることによって義と認められるってこう言うんですよ。ちょっとややこしい言い方ですが、意味わかります？この方が本当にこれほどまでに恵み深い方だと、その罪がある、もうとてつもない罪を犯し、また多くの罪を犯しても罪を許し、そしてなかったことのようにみなしてくださる神がおられて、この方に私わかりました、じゃあ信頼していきますということをしていけば、自分は罪がこのないと、ないっていうか、義と認められるわけなんですよね。見なされるわけなんです。だから私たちに足りないのは頑張りじゃないんですよね。このこれほど神が気前が良いお方、恵みがあるということを信じる大胆さがないんですよ。遠慮文化って日本にあるじゃないですか。遠慮する、いやちょっと申し訳ないですって、でそれね、相手を敬うし、相手がすごく価値がある存在だっていうことを敬うっていう意味ではとてもいいことであると同時に、神の恵みをこれその文化をね、自分の考えを神様に持ってっていくと、神の恵みを恵みとして捉えることはできなくなりますね。大胆さが必要です。恵みを受け取るにはずうずうしさが必要です。ずうずうしって一番嫌がられるじゃないですか。でも皆さん、こう言ったら失礼かもしれませんが、私も思いっきり含めています、ずうずうしいからここにいるんですよ。ずうずうしくね、だって義と認められてんですよ。天国に行く、神の国に入れるって言って、神の天と地を作られた神の子供になっていて、霊的な祝福が与えられているっていう、ただだからって来てるんだよ。ずうずうしいんですよ。だからお前なんだよ、この何にもなんかいいことやってねえのによ、なんでお前天国に行くなんて言ってんだよ、とかって言われても、いやそれはね、もういやそれずうずうしいっすよ私は、ってなんですよね。でここで興味深いのは、日本語の訳がね、このね、働く者にとっては報酬が恵みじゃなくて支払われるべきっていう、この働くって言葉、英語だと work、 行いと働くが同じ言葉になってるんですよね。あのギリシャ語もあとは英語も同じ、あのこの働くっていう、あの同じ言葉なんですが、あのこう日本語っていいよね、こうあの使ってる状況によって名前、あの用語、あの単語が違うから、あの賃金と似てますよね、労働と似てますよね、あの似てるっていうか、そうですよ。で結局当然支払われるべきものっていうになっちゃうわけですね、この行いによると。なのでクリスチャン生活がクルシチャン生活になるとき、クリスチャン生活が苦しくなるとき、それは当然そういうふうに神様に見なされていいのに、なんでしてくれないんだっていう、この神への不信なんですよ。わかりますか？ですね、行いによって神様によく見てもらおうとすると一切0点ですから。嘘でしょ、やめてください、そんなこと言わないです。その通りです。今つまずかせます、あえて。不経験なものを義と認めてくださる方を信じるときに、その信仰が義と認められるんですよ。わかりました？ね、 私たちのクリスチャン生活は始めから終わりまで神の恵みが働かれて、その中に泳いでる感じかな、浮かんでる感じ、視界に行くと浮かぶけど、そういう感じで信仰にとどまって、その言われたことに従っている時に神ご自身がご自分の良いことを行ってくださるんですよね。この中に生きているから、誇りの原則が、誇りが取り除かれたって前回学んだでしょ。誇りがなくなるんですよ。私たちはこれを行ったからこうであるべきだというものがないんですよ。すべて良い評価、お前を愛してるよ、お前はよくやったよっていうのは全部神様が気前いいからそう言ってくれるんですよ。ちっちゃな子供にね、ちょこっとなんかお手伝いして、例えばこれをちょこっとこう動かしただけで、ああよくやったね、よかったよかったってやってくれるじゃ、やってやるじゃないですか。そんなの自分だったらもう 0.1 秒でできちゃうものをさ、私たちがしてるものってそういうことなんです。あとは全部神がやってるんですから、そこでなんで認めてくれないですかっていう話がなってしまうこと自体が間違っているんですね。では6節をご覧ください。同じようにダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。はい、出てきた。ダビデの、アブラハムの他にもう一人の偉大な人はダビデだとさっきお話ししました。このダビデ、このダビデも行いとは関わりなく神に認められた人なんですよ。彼はの生涯、彼の生涯がどうなってるかって言ったら、主が共におられて神様を恐れて神様と共に生きて、どんどんどんどん神様に引き上げられてって、ここまで行ってイスラエルの統一の王様にまでなります。そこで周りの敵どもをこのどんどん倒していって、もうほぼ終わりかけた時だから、もう本当ここにいます。この時に夕方まで寝てたんです。寝てて、それで起きたらバルコニーというか、当時は何ていうのかな、当時というか今もそうなんですけど、上が平らになってんですね。いろんな活動をします。そこでバテシバというウリアの奥さんが、月のものを清めるために、きれいにするために、いわゆるお風呂に入ってたわけですよ。それを見ちゃった、見えたのは仕方ないけど、じっくりと見てしまって、そして会員の罪を犯したわけです。連れてきなさいってこうやって使いに言ってね、連れてこさせて、でそれだけで終わると思っていたら、たったそれだけの1回のことで妊娠してしまったんです。これもうまくもみ消そうと、実際の旦那さんと、似たような時に寝ていれば、夫婦の関係持ってれば、生まれてきた子はそのウリアの子だと思われるだろうと思って、ウリアを戦場から、アンモンとの戦いをしていたんだけど、戦場から連れてきたんです。でこのウリアが非常に優秀というか、主人によく使える人だったんです。高潔な戦士でした。彼はそんな、ダビデが連れてきてね、お酒も飲まして、いやいけませんと、王様が言ってもね、バテシバ妻のところにはいけませんと、みんなが戦ってるんですよと、なんで私一人がそんなことできるんですかって言って、そのまま野宿して寝たんですよ。でそれが1回だけじゃなくて2回です。そして手紙を持たせたんです。じゃあ戻りなさいと持たせて、その将軍のヨアブに宛てる手紙ですけれども、なんとウリア殺害計画をウリアに持たせたんですよ。ひどいね、ひどいよ。で自分たちの手ではなくて、アンモン人の手によって、そのここまで行っちゃ近づいたら殺されてしまうという近いところまで行って最前線で戦わせなさいっていう内容がこのヨアブ宛てに書いたんです。それで自分たちの手を下すことなく、その戦場で死ぬように仕向けて、で死んで、でバテシバは悲しみました。そして自分の奥さんにしたんです。で当時は王様は その死んだ自分の家来の、家来が死んで残されたあのやもめですね、奥さんを自分の妻にするっていうことはとってもいいこと、その本当にその家来のことを愛していたんだなっていうに良いことと思われてます。だって全部もう綺麗に塗り固められる。で彼はなんか薄々分かった人もいるんだけどほとんど知らない。で詩編に書いてるんですよ、もう骨がねカラカラになって左のようになってるって。だから他の人が知らなくても神様から与えられたこの罪の責めによってもう体の中が干からびてしまうことになっていたと。そしてナタンという友人であり、預言者が来ました。でこの預言者が、例えを話したんですね、前も話しましたけどね、この、貧しい人なんだけど召使がいて、あの若い雌牛がいてね、本当に可愛がって自分の奥さんみたいに可愛がっていたと。寝る時も一緒に寝てたって、どうやって寝かせたのかな、あ、まあ寝れるかそしてねこっちにはすごい金持ちの人がいて、ものすごい数の牛や羊がいるんだけど、旅人が来たからもてなそうとしたと。でもてなそうとした時にあの自分の牛や羊を惜しんで、その貧しい人の雌牛一匹の雌牛を取り上げて、そしてほくって出したと。そしたらねダビデがね、こんなやつは死ぬべきだって死刑になるべきだってこう言ったんですよね。そしたらナタンが、それはあなたですって言ったんです。ウリアから取って、もしもっと奥さんが欲しかったらね、願えばよかったじゃないかと、王様だからね、なんでそんなことをしたんだ。でダビデはそのまま、私は罪人です、主の前に罪人ですと罪の告白をしました。そしたらナタンが即座に、主もその罪を見過ごしてくださったとこう言ったんです。その時に書いた詩編が、あの書いた文章が詩編に残ってるんですよね。でその一部を今読んだんです。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。すごくないですかね。でユダヤ人の人は立法の行いによって義と認められて、そしてアブラハム、ダビデという人を自分たちの、まあ、本当に、なんですかね、偉人として崇めていたにわけだけども、もう自分たちの拠り所っていうのがもう全然違う、恵みなんだっていうことに気づいてなくて、でも私たちも気づかないこと多いじゃないですか、多いじゃないですか、ですよね。でそういう行いとは別の義によって義と認められているんだということです。では今度は9節です。それではこの幸いは割礼のあるものだけにだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか。割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時ですということで、はい、パウロはアブラハムの生涯の順番ですね、こう時系列的な順番を注意深く追ってるんですよ。アブラハムが割礼を受けなさいと言われたのは99歳の時です。ですね。あのイシュマエルじゃなくてサラから生まれる子が、あなたの子になるって神が言われた後に割礼を受けなさいと、こうあの男性の性器の包皮を切り取る儀式ですね、それやりなさいと言われたですね。でもさっき読んだ、この星を見てあなたの子孫はこのようになると言われたのはもうはるかずっと前の話なんです。20年ぐらい前なのかな、分かんないけども、そのぐらい前の話なんです。つまり彼が無割礼の時に義と認められたということで、割礼を受けていない時に義と認められているわけなんですよ。今分かりました、この話聞いてですね。だから無割礼だったんで、まだ法費があったんです、義と認められた時に。けれどもユダヤ人は割礼をまず受けて契約の民としての確認が与えられて、それで天国っていうか神の国に 入ることができるようになるんだよと。まずユダヤ人であるっていうのは大事ですね。ユダヤ人、血縁のユダヤ人であるということでも救われるんだけれども、その確認としてまず割礼なんだよということなんですよね。もうとにかくユダヤ人が割礼を受けているということはそれほど大事で、まだ律法から抜け出せてない信者たちまでがですね、エルサレムではとてもユダヤ的っていうか宗教的だから、アンティオキアまで行って割礼を受けなければ救われないとまで言ってしまったんですよね。この異邦人の人たち、兄弟たちに対してですね。それほど割礼が大事なんだけど、ちょっと待てよと、割礼を受けていない時にもう義と認められていたんだよということなんですよ。11節、彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのですということで、割礼の意味は、あ、間違えた、割礼って大事なんだけども順番が違うよって話をしてるんです。つまり割礼を受けてそれで義とみなされるのではなくて、義とみなされて、信仰によって義とみなされて、そのことの印として、確認として、証印みたいにこうハンコ押すみたいな感じで割礼を受けたんだと。だ、中身、内実が大事で、もうすでにね、これね、2章で話してるんですよね、ローマの、外見上の、何て言ったかな、28節だ。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼ですと。心の割礼って言ってるんですね。つまり包皮が、心の包皮が切られて敏感になって神様の声を聞くことができるようになる、御霊によって歩んでいくことができるようになるということで、このその外側の印として肉の割礼があるんだよということですね。これ、あの、水のバプテスマと似てると思うんですね。この水の、洗礼ですね。あの、イエス・キリスト、あの、バプテスマを受けて救われるんじゃないんですよね。例えば私たち毎年、7月あたりにバプテスマ式を川の中で、川に行ってね、やりますけれども、そこまでね、あ、死んではいけない、死んではいけない、死んではいけない、俺守れよ自分は、コロナにもかかっちゃいけないし、交通事故にもあってもいけないし、でなんて死んじゃったら地獄に行くからね、このバプテスマ受けるまで、なんていう風にはならないわけですよ。で、実際にね、こういう教えがあるんですよね、あの教会の中では。早く受けさせないと天国に行くことはできないから、で信じたから、はい、すぐに受けよう、はい、今ここで受けるって、そういうグループもあるほどなんですが、あの、そうじゃないんですよね。それは確認です、確認です。イエス様を自分の主として信じて、この方と共に死に、この方と共に生きることを表すために水の中に入ることによって、それを、まあ、結婚式と似たような感じでみんなの前で見せて確認するんですね。印なんですよね。では11節です。それは彼が割礼を受けないままで信じる全ての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けて受けるだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでしたということで、はい、割礼を受けているユダヤ人ではなくて、ユダヤ受けていない異邦人もアブラハムを父とすることができると。それは信仰の足跡に従っていく、アブラハムが信仰の足跡に、アブラハムの信仰の足跡に従っていくわけですね。で、それは肉の割礼がない時に義と認められてますから、私たちも、この異邦人も、アブラハムを、見習うことができるわけなんです。ですね。で、割礼を受けてる人も同じように、アブラハムの信仰の歩みを歩んでいくわけですね。そのことによって、初めて、この割礼が意味をなすよと。いうことをここで言っているわけですね。大丈夫ですね。ここまでついてきましたかね。わかりますか。今までこのユダヤ教の中で2セットですよね。この割礼っていうのが、まず3セットかな。私は血縁のユダヤ人っていうのがあって、で次に割礼っていうのがあって、で次に立法っていうのがこれあるわけですよ。パンパンパンってあるわけ。でこれによって神の国にバーンと入るわけですよ。簡単に言うと。でそれをバーンってこれ消すよね。ユダヤ人じゃなくて異邦人もバーンって消して、そしてこの割礼の、割礼の前でバーンってやって、今度は律法の話をするね。律法の話も出てきますですね。 で13節というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムにあるいは彼の子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰による義によってであったからです。はい、アブラハムの生涯の特徴ですね、先ほど少し話したんですが、子孫に与えるっていう相続なんですね。相続がその大きな、この部分を占めるわけなんです。で、故郷のウルの町を旅立ってカナンの地のシェケムにアブラハムが着いた時に、私はあなたの子孫にこの地を与えるって言ったんです。そのカナンの地ですね、シェケム、シェケムって皆さんどこら辺か分かりますかね。ちょっとイスラエルの土地のねど真ん中です。ポーン、エルサレムにずっと来たですね。で私行きました。ちょっと威張ってんだけど一人旅普通行けないんですよ。なんでかって言ったらパレスチナ自治区になってるから、全然安全なんですけど、なんかね、旅行会社行かせないんですよ、団体として。でも簡単に行けます。でアラブ人のね人たちと一緒にこのこう行くんですよ。そうね、そこにナブルスって言いますね。パレスチナ自治区の第二の都市、一番がラマラって言うんですけど、第二の都市がナブルスって言います。でそこに行ってね、祭壇を築いた時にこうやってこの地を与えると言ったんですね。でそしてずっと後で、今度はロト、甥のロトも家畜を持っていて、この群れがあって自分も家畜があって、ベテルとアイの間って言ってるから、もうちょっとシェケムよりちょっと南だね、そこら辺にいたんですけども、もう手狭になっちゃって土地が、でアブラハムの方から譲歩したんですね。あなたが行きたいという違うところに行くからって言って、ロトは、ソドムの方に、近くに、そのとてもその時は緑がたくさんあったので行ったんですよね。で残されたアブラハムに対してこう言われたんです。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北南東西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの土地を、この地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。やはり土地なんですね。そこの周りを踏みしめて踏み固めなさいと、この歩き回りなさいと、そしてあなたの子孫が地の塵のようになる、無数になると。でそこに住むようになって、これを与えるからねと言って言った。そしてね、さっき言った星のような数になるって神様が言われたその後にね、契約を結ばれるんですけども、でその契約結ばれる時にね、神様がこう言われました。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からタイがユーフラテス川まで、これ地図で見てください、超広いわけ、めちゃ広いです。エジプトの川っていうのはナイル川じゃなくて、もうちょっと手前の川なんですけども、エジプトの川からシリアにあるユーフラテスですよ、グワーッと来たまで、これを与えると神が言われて、この約束に基づいてヨシュアの時に十二部族に土地の割り当てがあるんですが、まだ占領されてないところがあったんですね。ソロモンの時代にようやくそこの辺りまで行ったかなっていう影響力ですね。だから完全にはまだそこまで行ってないんですね。エゼキエルの幻の中にはそれが、この十二部族に割り当てられる幻があるんですけれども、それでは神の国ですね、イエス様再臨されてからこれが、この成就するわけですが、こういう土地の相続があります、ね、で世界の相続人って言ってるけど、これ土地に限らないんですね、だけじゃないんですね。子孫が星の数とか海の砂のような数になると言っていたじゃないですか。事実ユダヤ人が多く増えて、この出エジプトの時代は大人の男だけで、成人男子だけで60万人ぐらいだったかな、確か。だから200万人300万人にもなんと4世代ぐらいで増えちゃったんですよですね。それだけではなくて、さっき、この信仰によるアブラハムの子孫という私たちも含まれるから、今世界で一番大きな宗教はどうですか、何教ですか。キリスト教ですよ、私たちも含めて。こういう世界の相続、この財産がアブラハムに与えられて いてですね、そしてこの異邦人の私たちも神の国を相続すると言われてますから、もう本当にすごいこの、約束を与えられた、世界の相続人になるという約束をアブラハムは与えられたんですけれども、何によって？立法の行いですか？違いますね。信仰によってです。信仰によって義と認められたからこうなっているんだということなんですね。で、そもそもですね、アダムに対して地を支配しなさいっていう、やっぱ相続の約束なんですよね。地を支配しなさい。でそれがアブラハムでこうくっきりと現れて、最終的に完成、神の国において完成するわけですけれども、で14節です。もし立法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいますと。はい、立法による者ってユダヤ人のことですですね。立法が与えられている人たちです。であれば、無条件に相続人になるんだったらば、の信仰持たなくていいじゃん。じゃあユダヤ人、無神論のユダヤ人でも神の国に行けるんですよ、神の国に相続できるんですよっていう話になっちゃいますよね。で事実、なんていうのかな、そういうユダヤ教今でもそうですよ。無神論者でもなんか特別な救いっていうか、なんかですね、そういうふうに見なしてますよ。そしたら信仰は虚しくなりますよね。で約束が無効になってしまうって、そうですね、約束って信じるからこそ有効です。こうしてあげるよっていう約束があります。で1万円あげるからねとか言ってね、私言うでしょ、1万円あげるよって。でその時に、私1日でバイトして1万円もらえますからって言ったら、もう約束おじゃんだよね。約束無効になってしまいます、立法によったら。で実際立法は身怒りを招くものです。立法のないところには違反もありません。立法によって相続の祝福ってあるんですよ、書いてます。あなた方がきちんと神様の御声を聞いて守るなら、これこれの祝福があると、モーセが、レビ記においての最後と、あとは申命記の最後、死ぬ前ですね、最後にこれこれでこういう祝福があると、ああやって祝福がこうやって宝の民みたいなのありますよって言ったけど、すごい長い説教なんだけど、最初のね15節あって、なんかちょっととね、5分の1ぐらいしかないんですよ。で神様に背いた場合はっての書いてあって、でそれがね5分の4か4分の3ぐらいブワーってこうあるわけ で最後に、まず日照りになるでしょ、敵に追われるでしょ、で飢饉が起こって物が食えなくなるでしょ、そして最後に捕らえ撃されるんですよ、引き抜かれて、そして捕らえ撃されたところで悲惨な目になるっていうか書いて、呪いが来るって言ってるんですよ、呪いが。でヨシュア記からこの歴史、これ通読してって僕みんなに説明ますよね、ぜひ通読してください。歴史ね、これすごい大事なんです。どうですか、祝福の方ですか、呪いの方でしたか、どっちですか？呪いの方でしょ。最後にバビロン捕囚で引き抜かれたんですよね。立法は身怒りを招くもので立法のないところには違反もありませんということで、世界の相続人になるというのは信仰によるものであって立法によるものではないと。でなかったらこの世界の相続人という約束はもう無効に、もう台無しになっちゃうと、ダメだと。なので19節で、そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの子孫に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たち全てのものの父ですとまとめてますね。全ては信仰によると。ね、これはもう全てなんですよ。信仰によって始まって、そして恵みによるようになるためだと。全てが、ことの本質は恵みによるようになるためだと。これね、恵みから始まって恵みに終わるんですよ、この聖書の世界って。 神が初めに天と地を作られたという恵みがあります。神がこのように恵んでくださったんです。そして聖書の一番最後何ですか。さっきちょっと言いそうになっちゃったんだけど、黙示録の最後の言葉知ってますか皆さん。だからつまり聖書の最後、まあ、開けばいいんですけど、主イエスの恵みが全てのものと共にありますように。主イエスの恵みが共にあって、恵みから始まって恵みで終わる。神は私たちに気前よくしたいんです。簡単に言うと、よくしてあげたいんです。そういう神なんです。他のことできないんですケチになれないんです。変なやつも可愛いんです。よかったよね、全主権を持っていて何をすることもできる正しい神が恵みの神だったんです。なのでここで全てのものの父なんだと。ということで、この全ては信仰によるんだって言ったので、信仰とは一体何かっていうのを17節以降で、このパウロは説明するんですね。で、午前中はこれをじっくりと見てきましたが、どうしても私たちが信じるっていうと、これこれを信じますか、あれこれを信じますかってやっていくので、何か箇条書きのものを認めて受け入れていくというようにみなしがちですね。で、私はクリスチャンですとかって言ってても、こここう信じてるから、これ信じてるから、これ信じてるからって箇条みたいなね、こう信条みたいな、でそういうものでは全然ないんだということが、このアブラハムの生涯からよくわかるわけですね。非常にね、躍動的です。信じるっていうより、なんか任せる、捧げる、明け渡す、信じきる、信頼する、より頼む、こんな感じかな。うん、あくまでも関係ですね。関係、理解してそうだと思う。でもヤコブがそのことすごいたくさん言ってますね、ヤコブの手紙で。いや、神信じてんですか、悪霊も神信じてるよって書いて身震いしてるよ悪霊もってですね。で、その信じるということを見ていきたいと思いますが、その本質がですね、死んでいるのに生き返るという神の働きなんですよ。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その見前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりましたと。このように私はあなたを多くの国民の父としたっていう言葉ね、これ17章の4節と5節に書いてあるんですよ。で、これが何もないところからなんです。なんですかって言ったら、サラがもう90歳、ほとんど90歳になってて、更年期とっくの昔に過ぎていると。そしてアブラハム自身も男の更年期はとっくに過ぎているという時に、望み得ない時に望みを抱いた、多くの国民の父となるという、まず子供が生まれなきゃいけないけども、でも神はそもそも、私たちの信じている神様はないものあるもののようにしてやっていくわけですよ。ないものあるもののようにして呼び出すんですよ。光をあれと言ったら光があるんです。全くそこにないというものをやっていくんです。で、私この今ビジテリアというね、経営者のビジネスマンの方々に聖書から世界情勢を話すセミナーを、勉強会をやってるんですよね。で、そこでね、そこにいる方々ほとんどがスタートアップなんですね。この起業家なんですね。だから企業だから、全くないところから起こすわけじゃないですか。で、これイスラエルがダントツなんですね、今ね。イスラエルがダントツです。もう第二のシリコンバレーと言われてますが、
ないところにあるものを行う。何言って、これ望み得ないところに望みを抱く。でここから始まります。例えば砂漠で一番の、世界で一番の牛乳の量を産出してます。一頭あたりの砂漠に、あと砂漠に熱帯魚を育てています。いや砂漠はで一番魚が養殖できるんだよって言ってんのに、みんな信じてくれないって言って、このね始めた人が悩んだんですよ。望み得ないところで望みを抱く。で どうしたかって言ったらね、こうずっと掘っていくの、バーッとこの、ね、砂漠、ネゲブ砂漠掘っていくんですよ。掘っていくとね、あの海水じゃなくて、なあのえまだだあのなんていうのかな、なんていうんだっけな、あの塩分の入っているちょっとした温水、熱くないやつ、うん、使い物にならないんですよ。その育てるにおいても、この中植物、熱帯魚に最適なんですよ。種明かすとね。あとペーパルのセキュリティを作ったのも、イスラエルの起業家なんです。で普通はね、このね悪いことする人をね、こうどんどんトラッキングするっていうのをこう一生懸命やるんだけど、彼はそんなのね、悪いことする人ってね、足跡残さないよって、足跡残さないのをトラッキングしようって発想だったんですよ。わかります？ないものをあるものにする、死んでるのに生かすですね。でこれをアブラハムの生涯で見ることができます。どこまで読んだかな、どこまで読みましたっけ、18節まで読んだ、17、18。皆さんどうした、多分僕ね18節まで読んだとか、あの思って話したんですけど、ですね、18ですね。で次19です。彼はおよそ100歳になり、彼の体がすでに死んだも同然であると、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があることを確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです、ということで、はい、どうでしょうか。これ午前礼拝でじっくりと見ましたよね。ぜひ夜に動画アップされますので、まあ、ライブ動画見なかった方はそれを見てくださいですね。ここでまた繰り返しちゃうと、めんどくさいっていうよりももったいないというか、時間がですね。でだからこそ22節ですね、彼にはそれが義と認められたという、このアブラハムはここまで信じている、ここまでの、ここだからこそ義と認められているっていうことなんですよね。なのでその行いではなくて信仰によると言ってるんですが、信仰によって生きると真実な良い行い出てくるんですよ。意味わかります？行いじゃなくて信仰によるんですね。なんでかというと、信仰によると神とつながっているので、神の力と恵みが働くんですよ。御霊の力が で自分が変えられるから、新たにされるから、されているから、それによって神の実なんだよね。神の御霊の実が実られている、自分じゃないんだよね。神との結びつきの中でこう生きているから、できるわけよ。私あの大学の時に、サークル入って、勉強のサークルじゃなくてね、いわゆるなんだっけ、なんだっけ、勉強の教授の、どうする、日本語で、ゼミに入ってて、でその先生が少年部のテニスでなんかこういい成績なんですよ。でその先生だからプロの プロのね女子テニスプレーヤーがねゼミにいたんですよ。平切りかさんっていうんだけど、でねゼミの合宿の時にやったんだよねテニス。で何がすごいかっていうと、プロの人のすごさっていうのはどんなに変なところに打っても必ず僕が打つところに来るんだよ。ここに来るんだよちゃんと。だ自分が何かやってるんじゃなくて相手がたくさんやってくれて自分がすげえんだよ。でこれが信仰によって生きることの違い。だから必ず行いがあるんですよ。だからそれはヤコブが面白いのはね、ヤコブの手紙の、ぜひね2章をね読んでみてくださいね。まあ今読んでもいいんですけれども、正反対に聞こえるヤコブの説明があります。読んでみますね。2章の21節から24節です。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。なんだよ、信仰信仰って言っときながら勉強してるのに、こんがらがらせないでくださいよ、矛盾してるじゃないですかってなるよね。でも今分かりました。言葉尻は正反対なんですが同じ話してるんですですね。行いとともに信仰が働く。逆に言うと本当に信じてるかどうかというのは行いに現れます。つまり私は神様を愛してますよって言って、私神様愛してるしイエス様愛してるしって言って、あの人愛してないからね、この人ね本当ちゃんと信仰持ってなくて本当ダメだよね、この人と付き合ってないから付き合わない方がいいわよ、何言ってんねん、こっちが正しいんだよ俺ってこうやってたら、ヨハネこれ実は第一ヨハネって書いてあるんです。その人はまだ暗闇の中にいます。その人は神から生まれてもいません。神様を愛してるっていうのは嘘ですって書いてます。わかります？信じてないんですよ。信じてるって言ってんだけど、だからヤコブはその行いのない信仰は死ですって言ってるんです。でそれをアブラハムを見たら、全然アブラハムはイサクを捧げるっていうところまで行ったんだけど、よーくイサクを捧げるっていうところを見ていくと、生涯こっちあるんだよね。いつもねこれイサクを捧げるってかっこいいじゃん、だからここで説教しやすいのよね。これ牧師説教者として言わせていただくと、イサク捧げるってかっこいいからこっち話すのいいのよ。でもねこれ最初の失敗ね、父が離れてって言ってるの、父一緒に連れて行っちゃうところから始まるからね。でねこれ話さなきゃいけないのって、こういう感じ、なんかちょっとなんかでこういうなんか歯に物がつっかいたような、わかります？恵みってこれなのね。恵みって全然完璧じゃないのに、なんかねよくしちゃうんだよ神って。でねだんだん分かってくるんですよ。ほらダダこねててさ、親の愛を受けてない子が例えば養子になってすごい愛してる親がいて、すごい反発するじゃん、バーって反発して、だけど愛されてるって分かってからカラッと変わったりするでしょ。あれとそっくりで、どんどん失敗するんだけど、神様素晴らしいから良いお方だから、だってファラオに自分の妻だって言ってるんだけど、ファラオの方が災いを受けようとして、自分の方は金が結局富が来るんだよ。ずるくないこれ、ずうずうしいよ。これが恵みなんだよ。でどんどんどんどんこの人、この方はすっごい方なんだって分かってくるわけ、神様が。それでイサクを捧げなさいって言った時に信じきれたんですよ。これだけ恵みのある神だから、私に悪いことするはずないって分かってるから、イサクをほふったとしても蘇らせるっていうのに信じてたんですよ。信仰は行いとともに働いて、結局信仰によって義と認められたことが行いで現れたって意味なんです。なんですよね。矛盾しないでしょ。これで分かりました。まあ、またね、あれ矛盾してるんじゃないかなって思う時が来たら、もう一回考え直してみてください。いいですか。そして次が最後ですよ。 しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためだけではなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせてくださった方を信じる私たちも義と認められるのです。はい、信仰を残し足跡を残してくれたアブラハムですけれども、私たちも信仰による義を得ることができるんですが、それがどのようにかっていうと、アブラハムはサラの胎が死んだも同然で自分の生殖機能も死んでいるのに、イサクが生まれるということを信じた、生きると信じたと同じように、神がイエスを死者の中からよみがえら、死んでいるのに生きるっていうことを、その生きたということを、僕たちの場合過去形だね、生きたの方ですね、を信じることによって義と認められるんだよということですね。そして最後です。イエス、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたと。これとっても重要な箇所です。3章では背きの罪のために死なれたイエス様の話がありました。このイエス様を信じる信仰によって義と認められるとありました。だけどここで義と認められるためによみがえられたって書いてあるんですね。どういうことかというと、イエス様は私の罪のために死なれました。でも死の中にとどまってなかったわけです。なんでよみがえったかというと、いろんな言い方がありますよ。いろんな説明ができますが、その大きな一つが、イエス様は最後まで神様に忠実であって正しい方だったんです。にもかかわらず不正の罪を着せられて、まあでもそれは神のご計画だったんだけど、着せられて、そして死なれたわけなんです。普通ね、無実の罪晴らすっていうこともあるじゃないですか、ね、で生きてる間にやらなきゃまずいですよね、本当はね。でも神様は、無を有にすることのできる神様は無実を晴らしたんですよ。どうやって？正しい方であることをよみがえらせることによって。だからちょっと遅すぎたんだけど、神の前では遅すぎなかったんですよ。つまり冤罪っていうのあるじゃないですか、死刑になった人が冤罪になってですね、そして裁判やり直すでしょ。でそうじゃなくて、神様の場合は死んだのに生き返らせる方によことによって、この方は正しい方だったんだと、この義なる方なんだということを明らかにされたんです。わかりますか？死も打ち勝ったんです。なぜか、罪がないから。罪によって死がもたらされます。罪がない方が死んでも生きるんですよ。わかりました？これでね、でいいですか、その力が信仰によってポーンと与えられたけど、私たちこっちにポーンってで与えられたら、私たちがその同じように見なされるわけなんです。だから、まあ、これ私の証、個人的な体験なんだけど、分かりやすいので、私の個人的な体験を話すと、もちろんイエス様を信じていた私なんですが、ある学祭でね、大学祭で、留学生がやっているこのジーザスっていう映画があって、でそこでイエス様の生涯を、生まれた時からのルカの福音書による生涯をこうずっと見てったんですよ。で十字架の場面になりました。まあ、他の僕映画でもそうなんだけど、イエス様についての十字架で僕泣かないんですよ、不思議に。なんか自分の罪がいかにひどかったかってことを思い起こすんだけど、本当に自分の罪のためにイエス様はこのようにして死んでくださったと、喜んで死んでくださったと、自ら進んで、これ分かると。けどね、大泣きしたんですよ。それがよみがえられて弟子たちのいるところで真ん中に現れてくださったイエス様を見て大泣きしました。ここで何が分かったかっつったら、確かに私の罪は取り除かれた。罪から来る報酬は死です。イエス様は死んでくださいました。しかし死を打ち破ってくださったということは、その元である罪を根こそぎ取ってくださって、過ぎ去らせてくださって、もうなくしてくださって、そしてイエス様が現れた時は完全に許してる以上だね、以上ですよ。もう全く新しくしてくださったんですよ。でこれが分かったんです。 でこれはここに書いてあることです。背きの罪のゆえに死なれたんですが、義と認めるために。全く罪を犯してないどころか、ね、君いいよもう何もなかったことにするから、そういうね消極的な話じゃないんですよ。そうではなくて、イエス様の義が私たちに与えられたんですよ。だからすごいことなんですよ。神の子供になったんですよ。義と認められたっていうのはイエス様のようになったっていうことですよ。すごいことなんって言って反応してくれるかな、みんなどうなんだろうですね。それで義この見ているわけですね。だからね、私たちの信仰が憐れみにとどまってると残念ですよ。残念というかもったいないね。神様がかろうじて許してくれて、で私が一生懸命受けてまた悪いことした、ごめんなさい神様、ああ許してくれた、ああよかった、でも私本当に証になってないしダメだわ、じゃなくて、もうちょっとずうずしくならないためだ。それは神様が私をイエス様と同じようにみなしてくださってるんだと。自分の子供に入れてんだから、養子縁組にしてるんだから、同じようにして、そこでイエス様長子だけれども一番上のお兄さんだけれども、そのようにしてくださってるんだということですね。で5章からで次に6章に入ってということで、この新しいファミリーに、この家族の中に入れられていくっていう醍醐味が語られていくという、すごく難しくてパウロね、ネチネチ話していくんですよ。だからちょっと難しいと思うんだけど、来週は、前半部分なのでそこまでいけない、再来週後半部分やります。そこら辺からこのね、この新しいファミリー、アダムのファミリーなんですよ私たち今は。だけどキリストファミリーに入っていくっていう話をしていきま す、ね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にすごい、この何度何度勉強してもしよう、すごすぎるんですけど、実際の生活の中でしょう、どうしてもこの凄みっていうのをこう 薄くさせちゃって、濃厚なものからなんか超薄くしてしまってる現実がありますしよう。主よ、どうぞ日々恵み憐れみ新しくされると、さっき歌いました、午前中の 朝に賛美で歌いましたが、私たちが日々、この新しくされている恵みをしっかりと受け止めていくことができるようにどうか助けてください。で今まではなんか、あ、これはダメだなと思ってたことは、いやいやいや、これは望みないときに望みを抱く神が働いておられるんだということを、状況が悪ければ悪いほど何か神がしておられるという信仰を私たちに与えてくださいますように。そして私たちの仕事は信じるということ、祈って信じて待つということ、忍耐働かせるということ、これだということを忘れることはないようにどうか助けてください。一人一人に聖霊を注いでください。満たしてください。その力によって、私たちではなくてあなたご自身の力によって、そしてあなたが力強い働きを私たちにさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。